こんにちは。原田と申します。よろしくお願いします。今日はジョインク、あなたの仕事場での喜びとは喜びは何ですかというお話をしたいと思います。非常にちょっと場違いな話で少し困惑をしていてですね、昨日リハーサルがあって今日も接続テストがあったんですけど、デモの環境は大丈夫ですか、ネットワークつながりますか、デモがこけた時にビデオは用意しましたか、いえプレゼンしかないんでデモない、あそうなんだまあ周りにすごいねバーチャルリアリティだとかミクストリアリティだとか人工知能だとかテックはテックなある中、こちらのセッションに来ていただいてどうもありがとうございます。まあ50分皆さんに役に立つ話ができればいいなと思ってます。で、私は原田と申します。アトラクターという会社をやっていて、まあアジャイルコーチ、何のこっちゃ、まあドメイン、まあソフトウェアに近いところで、まあ本を訳したりチームのトレーニングをしたり検証をしたりいろんなことをしてます。まあ今日はこのジョインクというお話をします。まあ、大体ソフトウェアの話をしているんですけれど、ソフトウェアの話じゃあんまりないやつが多いです。カーソルどこ行った、あいたでアトラクターっていう会社は、まあ、この前12月に実は作ったんですけど、あと吉羽龍太郎という永瀬美穂という3人で、まあどうやったらその開発プロセスよりよくできるかねというのを、まあメインでお仕事にしています。永瀬はちょっと風邪ひいて声が出ないんで今日来てないんですけれど、もう一人吉羽はまたこの後セッションがありますので、ぜひ聞いていただければと思います。はい。で今日の本はこんな本です。ジョインクで、日本語版だとこうなってます。で日本語でですね、役職も部署もない全主役のマネジメントって放題をつけたらですね、マネージャーの人に怖がられてしまいまして、今いらっしゃる中でマネージャーの方ってどれぐらいいらっしゃいます？あ、結構いますね。これ言われたら嫌ですよね。なんかお前仕事いらないって言ってるみたいで、というわけで今回翻訳の話をします。でこれ元々の放題は How we built a workplace people love です。まあ人が好きな、人が大好きな職場をどうやって作ったかっていうお話です。で舞台となるのはメンロイノベーションズという会社です。でミシガン州はアナーバーって、ミシガン州ってどの辺か分かりますか？アナーバーってデトロイトから車で1時間ぐらいですね。要はアメリカのトランプ大統領で言ったラストベルトとか言われるところです。錆びた工場地帯っていうところにいる SIR です。この手のすごいこんなカルチャーやってるぜとか、こんな面白いことをやってるぜって会社ってベンチャー会社多いじゃないですか。自分のサービスを作って自分でプロダクトを作って自分で売ってるから、自分のプロダクトの作り方は自分で考えるんだっていう会社がいるんですけど、この会社 SI です。自分で製品を作ってるわけじゃない、基本的には受託開発で、まあいろんな製品をお客様から受注を受けてチームで開発して納品してというビジネスをやってます。ちなみに今 SI の方ってどれぐらいいらっしゃるんですかね。結構いますよね。最近なんかすごい言われをしたりしますけどただあんま関係ないんですよこの会社は SI です。でまあ、ダダピロオフィスにいるんですけど、まあ、田舎で土地安いんですよね。でこんなところで仕事してます。でなんで有名になったかっていうと、この仕事のやり方が随分特徴的なので、まあ、あとはまた人仕事のやり方を隠さないみんなに見せる。で実際にまあ後でどんなプラクティスをやってるかをお見せしますけど、実際働いているところに顧客、普通に顧客を呼んできて普通に全部を見せてしまいます。で彼ら、これの社長のリチャード・シェリダンという人がいるんですけど、要は楽しいですか、Do you feel joy? あなたは仕事場で喜びを感じられますかというのをすごい気にしてます。 やってて楽しいんですかというのをずいぶん書いてるんですが、まあ当然なぜそうなったかっていうのは理由があります。で、彼らが思った、彼らもこの創始者もシステムインテグレーターでずっと働いてる人々ですから、まあ皆さんご存知、ソフトウェア開発ってデスマの、いや別に日本だけじゃないです、デスマーチはアメリカの会社の話から来ましたから。で、何ですかね、まあ、最近アジャイルの本でスクラムと看板塹壕よりって本がまあいい本なので、いい本なんですけど、ソフトウェアの本って塹壕からの話が多いです。塹壕って分かるのかな皆さん、塹壕って分かります？まあ戦争映画見ると分かるんですけど、要は戦争始めた時戦車が使えるようになったので、どうなるかっていうと、ひたすら穴を掘ってそれの中に潜って戦う。で、衛生状態悪いので、要は衛生状態も悪いし食事の状態も悪いし、水が降ると水浸しになるし、ものすごくひどい状態での戦いを余儀なくされた。それを塹壕での戦いって言います。で、それをソフトウェアの話題にするぐらいソフトウェアは大変という話です。皆さんも大変ですよね。で彼らがその最初に思ったの話は、まあもうちょっとその喜びにあふれた仕事をしたいんだって話をしました。で、彼も子供の頃コンピューター少年なので、いやソフトウェア書いてコンピューターが動いたらすごい楽しい、面白かった、だから仕事にしたですけど、仕事に行ってこの会社には喜びがない、喜びにあふれた会社にしようって言っても冗談にしか聞こえない。この本の中にも出てくるんですけど、会社で楽しいとか喜びとかいう話を出て真面目に聞いてもらえます？聞いてもらえそうですか？なかなかないですよね。経営会議とかね、進捗会議とか、こうやってみんな真面目に座って笑い声にも出ない、どうなんですかね。いや、生産性上がりさえすれば何でもいいっていうわけでもなく、というところの考え方から、まあ喜びだっていう話につながるわけです。で、ちょっと昔の話に戻ろうと思います。昔々、今から100年ちょい前、まあ、皆さん工場で物を作ったりするんですけど、まあ、主に工場の話です。で、この頃ってまだ大量生産あんまりできないので、要は少人数で集まってみんなでワイワイ作ってた、少人数のグループで作業してました。これはまあ家具工場ですね、椅子を作ってます。でも900年になってその急速に産業化が進んできた結果、いろんなことが起こります。こうなるんですよね。1900年代頭ぐらいです。で、そうするとたくさんこれものネジで組み立ててるんですけど、作んなきゃいけないんで分業をするようになりました。何々を作る人、ネジをはめる人、組み立てをする人、塗る人、溶接をする人っていうのを分けて、あ、で、この結果何がこれたかっていうと、スーパーバイザーって人が現れました。管理監督者ですね、という人が分かれて専任の職業として置かれるようになります。で、それを後押ししたのがこのおじさん、知ってます？フレディック・テイラーさん。あ、スライド配るんで撮らなくても大丈夫ですし、まあ撮っても大丈夫です、はい、で、この人は多分生産性って真面目に言い始めた最初の人です。いや、うまく人をマネジメントして生産性を上げるのが大事だって言った人で、最近のソフトウェア業界だとなんか悪いことしたおじさんみたいに言われてますけど、そんなことなくて実はマネジメントの一番大事なのは働く人のスキルを上げることだって言ってたりもします。で彼とそのフォードが考えついたのがこんなやつですね。フォード生産方式ってやつで、製造ライン、要はある一人の作業者は一つのことしかしないんです。だからそんなにスキルが高く全部組み立てられるっていうスキル知らなくても工場で働けます。で、 要はあることができる胆農工って言いますをたくさん雇って、それぞれ全員で車組み立てることによってすごい生産性高く作れるようになりました。で、後から言うとこれすごい人間的じゃない、人間を機械に扱ってみたいなことを言われるんですけど、本当の目的は実はそうではなくて、胆農工だったらまずちょっとだけまず働けるので、そしたらすぐお給料払えるじゃない。で、お給料払えるようになったらその働いたお金と時間を使って次のスキルを身につけてね。そしたらちっちゃいうちから、はい、お金を稼ぎながらエキスパートになれるよねというのが元々の目的だったんです。でもそれ以上に市場が大きくなっちゃったのでこんなことになりました。すごいですね。これ車の生産台数ですね。1910年からほんの20年間で20倍ぐらいになってます。アメリカ国内です。要はフォード生産方式っていうのがやってきた。で、学んだことは何か。要は分業して誰かがマネジメントする。ワーカーとマネージャーを分ける。ワーカーとスーパーバイザーを分ける。といううまくいくことが分かった。じゃあどうしますかね。今度はスーパーバイザーにスーパーバイザーをくっつけます。マネージャーにマネージャーを。ってなるとこうなります。これでも1917年ですからね、すごいですよ。これどこのか分かりますか。いや、会社の名前違うんであれなんですけど、この辺に名前がトーマス・ J ・ワトソンって書いてあります。分かりました。まあ、この会場で言っていいか分かんないですけど IBM ですね。というわけで今から100年前にこんな組織だったわけです。で、まあそうやってるうちに、まあだんだん進んできて、そこからざっと50年経つとこんな工場があります。これ分かりますか。これね、ちょっとね、出せないスライドがあったので、ちょっと1個出せないスライドを出します。スキップしない。これが1972年です。で、次今の写真が出ます。これどこか分かりますか。はい、それから40年ジャンプ。これがどうなったかはまたちょっとこれ1970年代の GM のフリーモントっていう工場ですね。で、これはその分業の結果なんですけれど、世界アメリカで一番生産性の悪い工場って言われてました。いや、工場の中に麻薬の売人がうじゃうじゃいて飲んだコーラの缶は、ま、ドアの中に入れる。いや、この頃 GM の車を買って整備でドアを開けて引っ張り出すと中に飲みかけのコーラの缶が入ってるというレベルぐらいモラルが低かったっていうか、大変だった。なんでだろうですね。まあそういう問題意識はあります。こう分業に分業を重ねました。というわけで車の話ばっかりしても仕方ないのでソフトウェアの話に行きましょう。で、ソフトウェアどうしたかっていうと、まあ真似します。まあ機械作るのが上手だったので、機械の真似をしてソフトウェアにもらって分業にして大規模開発やろうとしました。で、さっきの工場が1972年の写真なんですけど、これが1970年度の分ですね。知ってますか。これウィンストン・ロイスさん、俗にウォーターフォール論文って言われてます。ウォーターフォールの作り方を書いた論文です。で、こうやって要は要求分析して、ソフトウェア要求分析して、分析してプログラム設計して、コーディングしてテストやって運用するんだって書いてあります。で、ソフトウェアも要求をやって設計して実装して検証してメンテナンスすればいいよねって でどうなりました。で次はもう皆さん知ってる、よく知ってる絵のオリジナルが出てきます。ねえ、まあなかなかこれタイヤの絵出てきません、残念ながら。これはあの先生が志向校舎に頼んだやつで、これ校長が発注したやつで、でそのセントラルオフィスって大学のメンテナンスオフィスが理解したやつで、で結局ボードメンバー取締役メンバーがこうしようってどんどんわけわかんなくなった。でこれはまあソフトウェアに持ってかれて、皆さんご存知のあの緑のジェットコースターの絵になりました。ジェットコースターじゃないね、あれブランコなんだよね本当はね。さあどうしよう、いや大変ですよねこれね。というわけでまたごっそり時間が戻ります。でこれ1920年ぐらいかなに実験をしようとしました。いや工場であの科学的管理をしようとしたので、どうやったら生産性が上がるか実験したんですよ。8年ぐらいかけて、要は部屋を明るくしたり、部屋を静かにしたり、部屋の暖房を良くしたり、でいろんなその労働条件を変えて、どうやったらうまく生産性高く作れるかっていうのを調べようとしましたが、何が起こったかっていうと、何が影響してるのか分かんなかった。8年間かけたのに分かんなかった。で8年間かけてさすがに何も結果がないっていうわけにいかないので、頑張って書いた本がこんな本ですね。これもうだいぶ後の本ですけど、その1920年頃の実験の話を書いたレスリスバーガーって人が書いたマンニングオーガニゼーションって、いや組織の中である役割になった人たちがどういう仕事の仕方をするようになるかって、1920年の実験の本に中間管理職の悲哀みたいな話が書いてあります。すごい面白いので残念ながら日本語出てないんですけど、でその彼らそういう実験をやった人が何に気がついたか、何を主張したかっていうと、非公式組織って言います。要は会社には組織図があるんですけど、組織図以外に人のつながりっていうのがあって、結局みんなその人のつながりで、端的に言うと他の人に迷惑かけないように仕事してる。さっきの組み立て工場って実はみんな一生懸命やって選んで早くするんですけど、あんまり早くしたら他の人に迷惑かかるじゃないですかっていうのを考えて、じゃあその職場のグループで大体迷惑かかんないようにいろんな調整をしてた。でそれはさっきの科学的マネジメントの立場からするとちょっと許しがたいわけですよ。言われた通りに働かんかい。いやでも人間そんなもんじゃなかった。でまあこっちの方は人間関係論っていう別のお話につながるんですけど、科学的マネジメントをやってた方からするとこっちは組織的怠惰だ。いや組織としてサボってる。なんとかしなきゃ。みたいな問題意識で、まあガチガチすることになります。ソフトウェアってどっちでしょうね。いやこういう組織図たくさん見ると思うんですけど、実際どうですかね。この辺の頂点の人が本当にキーマンだったことって多いですか。あれ実はいろんなとこにいたりしますよね。じゃあそれで何が一番楽しいんだろう。でもよく出てくるのがこんな話ですね。あなたの仕事は何ですか。これも実はまあ製造業の話で言われるようになったんですよね。要は私はその食うために石を切ってます。私は石工です、職人です。いや私は大聖堂を作ってるんです。あもちろんその稼がなきゃいけないのでどっちが偉いっていう話ではないんですけれど、やっぱ見た上でどっちがその楽しいかとか、なんかモチベーションが湧くかっていうと後者ですよね。で実はこれをあんまり日本で言うのも引けるんですけれど、 アメリカは世界第二次世界大戦に急に参戦したので、要は徴兵したんですよね、若い人たちを。徴兵するとどうなるかっていうと工場止まるんですよ。で、戦争するとき工場止まるとまずいじゃないですか。どうするかっていうと主婦を雇うんですよ。でも主婦を雇っててこうネジ組み立てるだけっていう話をしてるとモチベーション上がんないですよね。で、何やったか、いや、スライドには入れてません。その臨時で雇われた主婦の工場の労働者の人たちを爆撃機の最終組み立て工場に連れて行きました。あなたの作ったネジはここで使われてこういうことに使われるんですと言って生産性がガラッと変わった話があって、要は人間どう自分の仕事がつながって最終的にどうなるかっていうのを見えるといろんなことが分かるようになるとか、いろんなことを考えられるようになります。で、結果さっきの工場の中の話が一番いい、まあそれでいい例なんですけど、じゃあ私はネジだけ作ってる、私はこれだけ作ってるってなると全体見えないんですよね。何でやってんだろうって分かんなくなる。で、そうすると出来上がったものがすごいものができてお客さんが使って嬉しいよねからどんどん遠くなるので、何が起こるかっていうと、自分はやってることやってるから悪くない、自分はプロセスをこなしている、プロセスから外れることがすごい怖くなります。いや、結果を出せてるよって話が言えるんじゃなくて、私は言われたプロセスをこなしてます、だからトラブったとこで私のせいじゃないって言わないと自分を守る術がない。なぜなら何のために私が仕事してるって説明できないので、その一個一個正しくこなしてるって言わなきゃいけない。大変ですね。まあそうすると何がやるかっていうと怒るわけですよ。叱責、ペナルティ、正しく要は標準手順書から逸脱した場合はこういうペナルティをやるっていうのはどうしてもやらなきゃいけなくない。で、びっくりすると止まっちゃいますね。恐怖は考えを止めてしまいます。まあというところがだんだん暗い話が出てくるんですけど、まあ次はまあいい話にしましょう。という話をやってたところにこんな論文がやってきました。New Product Development Game。これ書いたのは誰でしょうって知ってますか？これ書いたの野中育次郎さんですね。今一橋大の先生です。イノベーションの先生ですけど。で、彼が1980年ぐらいに出した論文ですけど、昔はこうもっと大きいやつがあった。新しい製品作るときに、要は企画やる人、外の設計する人、内部のメカニズム設計する人、色決める人、デザインする人、要は人によってプロセスを分けてた。で、それに完全に分業してお互いの間は文書でつないでました。どうやら遅い。なんかあんまり早くないし、いい製品ってできないんだ。次どうやるかっていうと、それぞれのプロセスごとに人を割り当てるんじゃなくて、間に人を混ぜよう。ある設計と外部の機能設計やる人、要はそれぞれのプロセスに完全に人を分けずに間で人を混ぜてしまうと失敗が減る、うまくいきやすい。じゃあどうするよ。最初から最後まで人間入れちゃえばいいんじゃね。いや、最初にいた人を最後まで重ねえです。これ A より B が早くて B より C が早かったので最後どうしましょう。全員重ねますよね。全員重ねると何かっていうと、野中さんはこれのことをスクラムって言いました。皆さんのソフトウェアで開発で知ってるスクラムっていうのはこいつです。で、その頃同時にやったのが XP です。XP 知ってる人、やってる人、やろうよ。うん、で、XP ってあんまり何のことはすごいことは言ってないんですよね。みんな一緒にコード書こうぜです。要は仕様書じゃなくて動いたソフトの方がいいよね。 一緒に手を動かして作るよね、みんなの行動からみんなで直すぜ。で最終的に完全にはうまくいかなかったですけど、お客さんも呼ぼうぜ。でああやってこんな世界やってきます。ね、20年近く前に出たマイノリティレポートって映画見たことあります？トム・クルーズがやるんですけど、いやあの 3D の上でこうやって多分ミックストリアリティでプログラミングしてるんですけど、やっとその目がどっかのスライドで出てきましたけど、我々が普通やってるプログラミングスタイルはまだこっちです多分来年再来年のデコードぐらいに来るとねえ、バーチャルリアリティでプログラミングしてるのが見えるんじゃないかってすごい期待はしてます。けどまあこうやってやります。でスクラム、まあ皆さん言ってますけど、スクラム何がやるかっていうとスワーミングです。一番最初は5人から7人集めてみんなで寄ってたかってなんとかする。要はある一定の時間を含めて寄ってたかってなんとかする。で出来上がったものを評価する、もう一回繰り返せ。もともとのスクラムはそんだけです。今いろいろルールが足されていろいろ洗練はされてってますけど、基本は5人から7人で寄ってたかってなんとかするという仕掛けから始まりました。まあ、そうすると全体が見えるんですよね。じゃあ会社で XP やってます？ねえ、会社でスクラム全部やってる人ちょっといる。でもね、なかなか難しいですよね。で今度戻っていきます。そのメンロイノベーションズって会社があります。でその会社がまあしんどくて大変で失敗ばかりやったんで、リチャードっていう人は XP やろうぜって言い始めます。まあ正確にはこのメンロ始まる前の会社の時に XP やった方が絶対良さそうだからやろうよっていう話をした時に、彼らの反応がこうなんです。あのプログラマー反応は殺す気かよです。そんなんやりたくないよ、そんなん怖いよ。いや今でこそあんなことをやってる会社ですけど、最初はこうです。でまあなんかやんなきゃいけないですね。なんででしょうね。怖いっすよね。スクラムやったことのある人どれぐらいいます？おお、思ったほど多くない、ね、最初怖かったですか？うん、どう？じゃあちょっと別の話、はい。で最近でも日本の政府とかよく言う安全と安心って言います。で安全と安心って全然実は違うものです。安全安心ってなかなか同時には難しいんですけど、安全って基本は繰り返しのことです。繰り返しじゃないや、確率のことです。何回打ちて何回成功する。で安心って確率じゃないんですよね。これ人間の感覚っていうか知覚なので、繰り返してると安心します。で予測通りに不合理っていう本は、これ読んだことあります？じゃあ皆さん上位インク買ったら次はこの本をぜひこれ何のことはない厚物に懲りてナマスを吹く話をします。で例の中はいろいろ、要は一遍起こったことの確率は過大評価するし、起こってないことは過小評価します。でこの中ですごい、まあ一番多分ショッキングな例をするんですけど、アメリカでテロがあったじゃないですか。テロで6000人ぐらいの方が亡くなりました。で実際間接的にはもっと亡くなってるんですけど、なんでかっていうと、あれで飛行機事故であれだけ死んだので、みんな飛行機は危ないと思いました。一遍起こったことの確率は過大評価します。でその結果何が起こったかっていうと、それから5年間ぐらいアメリカ人飛行機乗らなくなりました。で飛行機で乗る代わりに自家用車で長距離移動するようになりました。 で結果として交通事故死が3万人ぐらい増えてます。要は感覚なんですよ。人間感覚で判断するので、それはなかなか難しいです。喜びの話をするのにこんな怖い話をしてるんですけど。安全だけど不安っていうオプションと、危険だけど安心っていうのがあったときに、どっち選びますか。これなかなか難しいんですよね。で、じゃあこれ今度次のプロジェクトの開発プロセス決めるときを想像しましょうか。皆さん、じゃあこういうちょっと次のプロジェクトがあるんで、ちょっと新しい方法を試すか、今までの方向をやるかちょっと考えようぜ。ね、お客さん要件固めるのあんまり上手じゃないの分かってるので、きっと後でたくさん来るぞって分かっちゃいる。でもなんか部長がやってきて何とかしてくれるよね、失敗は許さんからな。どうします？いや、これまでやったことをある方を選ぶ方が安心ではあるんですよ。どれだけ危険なのか分かっててもね。で、すごい大変な話は、皆さん特にその怒りとか恐怖とかプレッシャーを感じた時って下を選びます。自分がその楽しいとか、その場は怖いことはないとか、怒りとかにさらされない時しか上選べないです。いや、それはいろんなデータがあって出せるんですけど、さあ、じゃあこの出てくる話はどんなことをやってるか。メロイノベーションズっていう会社、見学をさせてくれるので、ちょっと穴場まで行かなきゃいけないですけど、行くといいんですけど、メロは何やるかっていうと、一人きりではやらないです。何でもペアでやります。コーディングだけじゃなくて、人に会いに行くとか計画作業とか、いろんな作業もすべてペアでやって、そのペアは1週間ごとに組み替えるのかな。だから、誰か彼が休んでも大丈夫です。ごめん休む。で、ハイテク人類学者、これちょっと難しいので本読んで。人間の行動ですね。ソフトウェアって何やりたいかって、人間の行動を変えたいので、その人間の行動をどうやって見るかっていうところに集中して見る役職です。で、あともう一つは、最初 A でありましたけど、壁のないオフィスです。みんなが何やってかよく見える。で、あとはちょっとショー&テル後で説明しますけど、ソフトウェア作ってデモをやるっていうのは普通なんですけど、メンロのデモは面白いんですけど、デモをするのは顧客です。開発チームじゃない。要は開発チームはこれで作って言い訳ができるんですけど、その時のデモは顧客がデモするんです。私が頼んで作ってもらったのはこんなソフトだからって。で、開発チームはどぎまみしながら見守るしかない。なかなか楽しそうじゃありません？だいぶ怖いけどね。で、デイリーストアンドアップです。これも後で見ます。あとは、赤ちゃん連れてきてもいいよって。社長宛に電話がかかってきて、ビジネスのシリアスな話をしてた時に、実は子供がいて、社長が赤ちゃんあやしてるところでぐずり始めたので、顧客にごめん待ってるから後でいいって言った話が出てきます。で、あとはフェールファーストですね。早く失敗しろ。で、計画折り紙で、あとはこれが面白いかな、恐怖のない見積もりを足せって足してるのがすごく、要は見積もったことに関して結果責任は問わない。説明は求めるけど。で、メンロ何やるかっていうと、ひたすら実験します。いくつか やった結果が出ますけど、まあ女なんですね。でここ50人ぐらいいます。いた時のやつかな。私あのスクラムを教える人なので、デイリースクラムは1部までになんですけど、この会社は全社でやります。50人ぐらい集めてペアごとに何やってるっていうのを発表します。50人いるんですけど13分で終わるっていうことは、1ペア 2,30 秒しかないどうなってるか見に行っていきたい。ただ何か困ったとか誰かが休みだとか、そういうのはあっという間に伝わるので、知らんかったトラブルっていうのはだいぶ防げるって話で、これがショー&テルですね。でこの顧客が使いながら説明するっていうのが面白いところです。今この実装はできてないのでこれは後にとかいう話は全然できなくて頼んだものをこうやって、いや頼んだ人が他の人にデモするんです、ね、なんか冷や汗かきそうですけど、まあ楽しそうです。役割で開発チームは基本は聞いてるだけです。でこれが多分中ですごい良くてですね、デブオプスじゃない、これペアごとに1週間分の紙が割り当てられます。でそれぞれのタスク、これ実装しなきゃいけないねとか、この画面作んなきゃいけないねっていうのは、紙のサイズが見積もりサイズによって変わります。大きいやつは1枚分、半日ぐらいのは半分、4分の1は4 で彼女はその顧客側のプロジェクトマネージャーなんですけど、これは入る入らないという話を交渉じゃないんですよね、パズルなんですよ。もう紙の置く場所が決まってるので、それにどこまで入るかだけ決める、優先順位だけ決める、交渉はしない。たまたま1週間全部終わって余裕があったらまたやりますけど、大抵そのあるペアが遅れてるとか、こっちのペアがトラブルとかあるので、全体としてうまく進めるためにこうやります。どうですか、やってみたい気になりますね。で一応このセッションデブオプストラックなので、デブオプスの話をしなきゃいけません無理やりあんま関係ないんですよねいや結局ここの中は別に私デブって人いないんですよ、私オプスって人いないんです。いや結局作って運用するとこまでみんなやるよって話です。要は切り替えてないんですよ要はソフトウェア、動くソフトウェアを作るっていう話は Works for me、 自分のマシンじゃ動いたよじゃダメなわけです。お客さんの環境で使える状態にあること。アジャイル開発ソフトウェア開発宣言は一つ誤訳したと思ってて、ワーキングソフトウェアは動くソフトウェアって言ったんですねワーキングソフトウェアは働くソフトウェアと訳すべきだったんです要は実際に仕事に使えるまあ別にゲームはゲームで遊べればいいんですけど、その用途で本当に使えるのをワーキングソフトウェアって言います。という話の結果、まあちょっと戻ってみようかねってこれ我々が描いてたウォーターフォールの絵なんですけど知ってます？オペレーションいないんですよ。ね、ソフトウェアってコードの管理のことだとこれは思ってたんです。で、これがまあよく一番知られている絵なんですけど、ちょっと戻ります。これ一番古いウォーターフォールが出てくる論文です。ここオペレーションなんです。最初は分かれてなかった。なんかやってソフトウェア切り出すうちになぜかブチ切れてしまいました。あれれ。で結局その何やりたいかっていうと人を分けすぎたんですよね。 分けすぎてコミュニケーションもしなかった。いや、ソフトウェアもそうなんだよね。要件定義書だけ作ってバインダー投げて起こしたらあとは実装するだけ実装して Excel のテスト、仕様書してインストールテストして、あとは運用に投げるだけじゃないよねやっぱり実際作って動くものをお客さんに使ってもらうから楽しい。で、それぞれの仕事をサボれって言ってるわけじゃないです。まあ、そう、最終的なお客さんにどうやって役に立つかっていうところに貢献するために自分の仕事をどうしたらいいか考える。自分の仕事をどうしていいから、いや、怒られるからやらないんじゃないどうしたら楽しいねっていう話を、まあ、そうするから何をやりたいかっていうと、まあ、途切れてる話から、ね、やらないと怖い、怒られるからっていうやつじゃなくて、こうやると楽しいから、こうやるとお客さんが喜ぶの見るの楽しいよねっていう形に戻せるだろうという形が、まあ、そこの開発と、いわゆる分析、要件定義と開発が切れてるねっていうのをくっつけようとした運動がアジャイルでした。かれこれ15年ぐらい経ってだいぶ成功した気がします。要はアジャイル開発でね、ちゃんとソフトウェアの開発にお客さん首突っ込んでね、みんなで作って動かしてねっていうのはなんとかなりました。で、今やっとやってきたのがオプスです。運用も混ぜ込みましょう。いや、そもそも一緒だった。どうやったら全体でやるかねっていうのを考えればいいです。で、こういう時に必ず出てくるのがですね、なこと言っても、これアメリカの会社だし日本の会社じゃないし、うちには無理って絶対言い出すので、それはもうちょっと某社に多大な協力をいただきまして、ちょっとネタを用意しました。いろいろ出てくるので、まあ我々の、まあ、お手伝いさせていただいているところもあるんですけど、みんな使ってますよね。で、子供に聞いたら、この前別のやつを言われたので、ちゃんと使っとけって言いときましたで、今彼らこんなことやってます。モブプログラミングってご存知ですか？ペアプロ2人でやるじゃないですか。とりあえず 5,6 人集まってみんなで一つの PC でコード書きます。これね、あっという間に動くので楽しいんですよ。で、しかもみんながコード見てるので、皆さんプログラミングするときって実装場所を見つけるのにすごい時間かかるんですよ。これまで動いてたコードをどうやって見つけるか時間かかるんですよ。で、他の要件とどれがどうつながってるか見つけるのに時間かかるんですよ。実はあんまりプログラミングを一人でやってるときってプログラミングしてないんですよね。調べなきゃいけないこと山ほどあって、で、モブプログラミングって目が10個もあって頭が5個もあって手が10個もあるので要はほぼコーディングに集中できます。まあ一人このキーボード右手のドライバーで、もう一人こうやるねっていうのはナビゲーターなんですけど、周りのナビゲーターが一生懸命ルート探索してます。次これ作っとかなきゃ、次の件検はどうなってる、このバグ、この仕様どうなってる、みんなでやってるのでめっちゃ早いです。で、めっちゃ疲れますただこれやった後ってみんなそのプロダクトのことをよく知ってます。要求のこともよく知ってます。その後仕事全然楽になります。まあこれで、まあ、全部やってみたらいいよとは思いますけど、全部やんなくてもいいから一回やってみてください。中身は見えないよね、多分ね。で、これは多分リリース計画をしてます。どこまで入る、これ入れたらお客さん嬉しい、嬉しくない、入る入らないっていうのを引いてます。で、あとこれ皆さんご存知、ニコニコカレンダーこんなことが心配、いや皆さん知ってます、心配事があって書いたコードってバグ多いっすよ。測ったことあります？いや、あとは徹夜明けの朝コードバグ多いっすよまあ、ちょっとそのままで測ってみると結構楽しい。まあみんなでやることですね。で、多分こいつが これバリューストリームマップって言います、まあ、またちょっと別のセッションでもやる気はあると思うんですけど、要は会社の中で価値っていうかお客さんに役立つものがどうやって流れるかを絵に描こうっていう作業ですね。これまあ実は中にいた人がいるので後で聞いてみるといいんですけれど、要は会社の中でこのどういう形で作業が流れていって最終的にお客さんの届く動くソフトウェアになるまでどんな作業が必要かを延々と書きます。これ書くのにだいぶ時間かかったんですけど、これが一つ書けるとですね、ああみんな自分がやってることはこんなところに役に立つんだ、ああ自分こうトラブった時はこの辺に声かければいいんだっていうのが見えるようになるので、いやすごいまあ大変は大変ですけど楽しいです、はい、でちなみになんか、会社見学されてさせてくれるらしいですけどだいぶ混んでるらしくまあ、あの興味のある方は相談してみてください、はいはい、というわけで皆さんの職場どうですか、何やったら面白そうですか、今しんどいこと何がありますか。でまずはその怖いねっていうマネジメントをちょっと減らしましょうまあマネージャーに読ませるのがいいですよ多分でちょっと実験しましょう。今まで何か改善の実験したことある人います？ちょっと仕事のやり方変えてみる、もうちょっといる、一回やってみると怖くないでしょ。でも最初怖いんですよ。やってるうちに慣れます。いやプロセス変えようとしちゃったら大失敗しちゃってさって、あの慣れてるやつは不安ではないから怖くないんですよ不安だから怖くない、不安だからその論理的に考える方も壊れてないので、次のネタが出てきます。一遍失敗したらまずいな、これはいかんなってやるとどんどん閉じこもる方向に行って、なんか次のネタは出なくなります。いやそれはでも生き物だったら当たり前なんですよね。敵に追っかけられて命からがらあるときにどっちが論理的だろうなんて考えませんからね、ひたすら逃げる怖いから逃げるっていう話はあんまりソフトウェアそのモードじゃ作りづらいらしいことが分かった。いやそうするともう少しリラックスして面白いことを考えるっていうところにもうちょっと考え手間をかけてもいいのかなと思います。でまあ短い時間だったのでなかなか抜けてないんですけど、本の中身は非常に面白いです。でというわけであと1分ちょいあるので質問を受け付けたいと思いますが、ここでもあのメンロイノベーションのプラクティスに従おうと思います。でメンロイノベーションズのプラクティスはですね、本はポテチ並みです。わかります？本はポテチ並みの気軽さで買って人にあげます。面白い本だったらあげます。一応もうちょっとあったはず、アスクザスピーカーに持ってってもいいけど4冊あるというわけで質問した人にあげますどうぞ。
これやってみたいと思ってるんですけど、
はい、
弊社顧客とは、はい、すごい近いんですけど、
はい、はい、
面接に推奨してて、
はい、
ちょっとなんか入れにくいなっていう、
はい、
説得とか、はい、提案とかってどうしていけばいいかなって思います。
ちっちゃくやっちゃえがいいと思ってて、ウォーターフォールでもプロダクトの評価会って必ずあるじゃないですか、いやそうするとみんなでデモしてここが使いやすい使いにくい、ここは良かった悪かったっていうのを陰口じゃなくてみんないるところで発言できるまあそこに契約のプレッシャーがとか貸し担保のプレッシャーがとかがあるとちょっと辛いんですけど、ちょっと人数を集めてフィードバックをカジュアルに言える場所を作るとかいうとかだけでいいと思います。何が何でも全部一気には治ったりしない。メンロイノベーションああなるために多分10年近くかかってるので、まあ、じゃあ参考文献にどうぞよろしくお願いします。はい、あと3冊あります。じゃああと 後あこれで決まった。じゃあちょっと前の方に来てもらいます。はい、あのお二方、はい、どんな感じでしょう。はい、ちなみにあのなぜかというと私今日紐付きでございまして前の方に行けない。はい、じゃあ質問 どの辺からいきますか。あ、どうもありがとうございました。はい、はい、あのちょっと今こう逃げてるのは私はその悪い方に言われたんじゃないかって言われて、
はい、100人に数名やはりどうしようもない顧客がいると。
はい、
でもそういう人たちはリジェクトするっていうのが向こう流の考え方みたいなんですけど、
はい、
なかなか日本的な会社ではやりにくいと思います。
向こうが割とやるように見えるのは確かですけど、それまでにずっと結構いろいろ仕込みはします。だからあのいろいろチャンスは与える、いろいろ見える場は与えるってあって、これどうしても切らざるを得ないよねっていうコンセンサスが得られない限り首飛ばせないので、いくら外資とはいえいきなりスパンって首切れないです。いや、あのレイオフっていう必殺技はあるのでいやあれはもう何ですか、嫌なやつじゃなくてそこらにいる100人バッサリっていうやり方なのでただ特定の人をこれやめてもらいたいねってやるのにちゃんと説明がいるのは確かで、そのためにはもっとチャンスを渡してみようねもっとうん、いや割とでもあのこいつめんどくさいっていうやつは何やるかっていうと、これ助けてっていうと結構楽だったりしますよ。はい、あのムカつくからやらねえっていうとどうしてもこういうモードになるので、ねえねえねえちょっとこれ助けてくれると助かるんだけどさっていうだけでだいぶ、いや言ってることは同じなんですけど、これやってくれないで困るなんですけどでもちょっと言い方変えるだけでだいぶ関係性は変わる気がします。まあネケタはこちらへどうぞってありがとうございます。あと
はい、うちの会社で、
はい、
私が主に関わっているのがコンプライアンスという問題があって、
はい、
まあ、お客さんと私は問題はないんですけど、まあ、実際動くのは下請けの、
はいはいはい
はい、会社です、
はい、
ってなると、まあ、最終的に見せたいものっていうのを、まあ、全体に見せましょうねっていうのは分かるんですけど、
はい、
そこをまあ噛み砕きながらこういくとやっぱり途中で落ちる情報が落ちたりする、
はいはいはい、
そこってどんなふうに工夫するといいのかなっていうのがアドバイスいただければ、
はい、あのコンプライアンスって結構大変なところで、どうしてもあのプロセスで規定せざるを得ないですよね、こういうことやってくれなきゃ、はい、なんですけど、あの私もまあ QA 部門いてコンプライアンスもやってたこともあるんですけど、
はい、
あの実は何ですか、サクセスクライテリアっていうんですか、要はコンプライアンスが守られた状態はこれだっていう条件を先に決めてしまいます。
条件を先に決めてしまう、
だからこうやるようじゃなくて、なんでこうやるの、こういう状態になりたいから、
あ、はいはいはい、
そうするとその状態を保てるなら他のプロセスでもいいよっていう余地が残ります。
お、はいはい、
だからコンプライアンスだからこれやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけない、それやんなきゃいけないってやると、あの我々エンジニアなのでエンジニアはもうプロセスで縛られると何やるか決まってるじゃないですか、抜け穴を見つけます、はい、プロだからじゃなくて、抜け穴じゃなくて、いやこういうところをガードしたいんだよ、
はい、
あの抜け穴ないようにプロセス改善してってやると割とエンジニア喜んで作ります。
お、はい、
このプロセス守んないとダメだっていうと穴を探します、割と、
ああ、はい、
というのでいいですか。
ちょっと、はい、トライしてみます。
というのは、まあ、ちょっとあのとは言いつつ法律違反は大変なので、
はいはい、
ちょっとずつ
ちょっと、はい、
できる範囲で、あとは、
はい、
あのその辺上手な弁護士さんとかもいるので主の人に相談してもうちょっと楽にする方法ないっていう話を聞いておくのはすごく良いです。はい、はい、どうもありがとうございます。最後どうぞ。
今日は素敵なお話ありがとうございました。自分もせっかくなんで DevOps の部分でお話をしたいと思うんですけど、
はいはい、すいません1枚しかなかったですけど、
はい、まあ、ウォーターフォールで バラバラと分断していってそれが良くないと思うんですけど、はい、ただ最後の最後でやっぱり突き詰めていった時にデブとオプスは分けとこうねっていうような考えに落ち着いたのかなと思ってて、
はい、
でまあデブでやって作ってオプスに渡すよねみたいな話じゃなくて、はい、でもオプスだとやっぱりなんだろうな案件が溜まっていっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
その辺のなんだろう折衷案じゃないですけど、
はい、
なんかこう組織としても、まあ、開発はやらなきゃいけないし、はい、オプスもやらなきゃいけないっていう、
はい、
ような落とし込みになっていった時に、
はい、
なんだろう組織としての解決方法というかなんかなんて言えばいいんですかね、
はい、
やっぱり開発運用みたいなことに分かれちゃったりするんですけど、ちょっとうまくごめんなさいうまく言えないんですけど、
は
い、
対立軸が完全にできちゃうともうバトルになっちゃうんですよね、
はいはいはい、
どっちかをやっつければ俺は助かるみたいないや本当はお客さんに超怒られているので何とかせないかんのですけどとりあえずどっちかの責任しときゃあとは助かるみたいなのがちょっと辛いです、
はいはいはい、
でその時にやっててまあいろんなやつはやり方はあるんですけど結構おすすめしてるのはレンタル移籍です。
レンタル移籍ああスワップというか
はいあの2週間交代
はいはいはい、
いやあのオプスの夜中のパッチ当てに付き合ったことないデブはあのリリースさせたらんとかいう
なる
あのこっちがどんだけ大変かっていうところをレンタル遺跡で体験させてあげようって、はい、ってやるとあの最初はみんな嫌がってるんですけどなんか そのうち面白がり始めます、
はい、でちょっと思ったのがデブからオプスが多分いけるんですけど、
はい、
オプスからデブって結構難しいのかなと思ってるんですけ ど技術的な壁だったりとか、いわゆるオペレーターとかが
技術的な壁ってどうしても仕方ないところはあって特にデブオプスって本当のことを言ってくると自動化によってデブがオプスを駆逐した歴史でもあるので、
はい、そうですねオプスいらねえみたいな話になっちゃったりするので
ねえ自動化するとインストールエンジニアとかいらねえよねっていう話はありはしたんですけどじゃあ何が起こったかっていうとエンジニア学び続けないとどうしようもなくなったんですよね、うん、要は手順書が書けて実行結果がテストできることは自動化できるので要は人間は自動化できないところにしか使わないって状態になっちゃうのでまあそれはどうしてもしゃあないんですけどまあそのためにはでも
学び続ける
でもデブに来るのも時間の問題ですよ。
あ、そうですね。はい、そう思います。ねまあ、そこをうまくやったというか、ね。
いや、だからあのレンタル移籍しつつ両方で勉強会やるとか、あの特にあの、まあ、別のところで改善ってやるんですけど、改善して時間の余裕を作って勉強するのに使おう。で、できれば一緒に。
一緒にさっきのもの。
あので一緒に助けてって言うと。つながりやすいかなと思います。はい、は
い、
だいぶセッションマネージャーが時間にやきもきし始めた気がするので、はい、じゃあ今日はちょっとテックから外れる組織の話でしたけど、まあちょっと皆さんの職場をまあ楽しく喜びが溢れたものにするのにちょっとヒントになればなと思ってます。またあの後でアスクザスピーカーでしたっけ、隣の部屋にいますので何かご質問がある方はぜひご立ち寄りください、あとはこれがセッションアンケートもよろしくお願いします。それではどうも長い間ありがとうございました。